This broadcast is made by Cinema Podcaster, Fuji Walker. Cinemano. Himitu. Year 2.
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャスト、シネマの秘密の第34回です。早いもので12月、師走ですよ。もう今年1年を振り返る時期となりました。1年を振り返るといえば、毎年この時期に発表される今年の漢字、一文字で1年が象徴されるのが面白いです。ちなみに今年の漢字は12月12日、イージの日に発表されますね。去年選ばれた漢字はオリンピックイヤーということもあって、金、金という漢字でしたが、今年は何になるのかと考えたときに、違和感の違うの違がなんじゃないかと予想してます。それはどういうことかといえば、今年を代表する事件って、やはり、豊田真由子元衆議院議員による秘書への暴行疑惑ですよね。暴言暴行の証拠として示された音声が話題を集め、違うだろうと誰もが真似してましたよね。もしくは、ハゲの漢字一文字でもいいんですけど、まあ、これはちょっとしたヨタ話ですね。このポッドキャストで第5回に紹介した映画スタートレックビヨンドは1960年代から始まるアメリカのテレビドラマ宇宙大作戦の映画シリーズの一作ですが、そのスタートレックの映画シリーズに動きがあったようですね。しゃべりタランティーノでおなじみのクエンティン・タランティーノが新作の制作に参加しているとの報道があったんですよ。タランティーノが出したアイデアをもとに脚本家チームが執筆に入ったようで、タイミングが合えば監督も手掛けるとのこと。これ実現してほしいな。ただタランティーノは2019年公開予定で、先頃亡くなったチャールズ・マンソンの映画を準備してますよね。ちなみにそちらには我らがトム・クルさんことトム・クルーズも参加するとの報道も。タランティーノが撮るなら、そのマンソンファミリーの映画の後になるでしょうし、すると公開は2019年以降になってしまいそう。また結構スパンが空いてしまうのは残念。というかタランティーノって映画10本撮ったら引退するって表明してますよね。チャールズ・マンソンの映画が9作目だから、監督するならスタートレックで引退ってことになりますよね。それはそれで面白いから、スタートレックの新作は気長に待ってもいいのかもしれない。ドラマでスタートレックディスカバリーも始まってますしね。さあ、シネマの秘密第34回始めます。今回紹介した映画はアメリカから来たモーリス、2016年に制作されたドイツとアメリカの合作映画で、その年のサンダンス映画祭で審査員特別賞を受賞した作品。このポッドキャストでは定番となりました映像配信サービスのネットフリックスでの鑑賞です。監督はチャド・ハーディガン。アイルランド人の父とアメリカ人の母との間に生まれ、幼少期を地中海に浮かぶキプロスで過ごし、キプロスはトルコの南に位置している島国。中学生からは アメリカの独立都市であるバージニアビーチで暮らしたようです。本作はそんな子供時代を過ごしたチャド・ハーティガンの体験したカルチャーショックをした時期に話が着想されたのかなと感じる作品になってます。では本作アメリカから来たモーリスがどういう話かというと、フットボールクラブのコーチである父親のカーティスと共にドイツの都市ハイデルベルクで暮らす13歳のアメリカ人少年モーリス。ドイツ語を教える家庭教師の勧めで青少年センターに行くも、同世代のドイツ人たちとうまく付き合えないでいる。そんなモーリスが青少年センターで出会ったのは、破天荒で年上のドイツ人少女カトリン。モーリスは彼女にほのかな恋心を寄せるのだったが、といった話。映画の主な舞台となるハイデルベルクは、ドイツ南西部フランクフルトの南約 100km にある古都。ドイツで最古の大学があるため、いわゆる学問の町として知られ、社会学者であるマックス・ウェーバーが教鞭を取った町、哲学者であるハンナ・アーレントが学んだ町として有名です。第二次世界大戦中、ドイツの主要都市が軒並み連合国軍によって瓦礫の山となる中、ハイデルベルクは空襲を免れたため、中世ヨーロッパの美しい街並みを今に残しています。映画冒頭、主人公モーリスと父親カーティスが二人でアイスを食べている場面で、カメラがゆっくり引いていくショットがあるんですが、そこで広がるハイデルベルク市内の絵はがき的な美しさたるや、その美しい街であるハイデルベルクでモーリスは生きづらさを感じるんですが、演じたマーキース・クリスマスの思春期特有の表情がたまらなく可愛いです。舐められないように大人ぶってはいるものの、無力感に苛まれている顔とでも言うんでしょうか。実際のところはわからないですが、劇中で描かれるハイデルベルクにいるアフリカ系はモーリスとカーティス親子だけなので、モーリスの周囲の人たちはステレオタイプな黒人像をもとに接してくるんですね。まあ仕方ないのかなとも思うんですが、黒人だからバスケがうまいだろう、黒人だからあそこがでかいだろう、黒人だから薬やってるだろうだとか、思春期のモーリスにとっては居心地悪いたれあらしない。この映画の面白いのは、この居心地の悪さは父親であるカーティスも感じていると描写しているところですね。カーティスを演じているのはクレイグ・ロビンソン。クレイグ・ロビンソンはこのポッドキャストの第25回で触れたアメリカのシットコム30分のコメディドラマであるブルックリン99にもゲスト出演していたり、映画ピッチパーフェクトで日本でも知名度を上げたアナ・ケンドリックが主演した映画エンド・オブ・アースでは世界の支配者サタン役で出演したいと、アメリカンコメディを見る人にとっては馴染みの顔といった俳優がクレイグ・ロビンソン。今現在のアメリカンコメディにおいて最重要人物といえば、プロデューサーであり脚本家であり映画監督でもあるジャド・アパトー。ジャド・アパトーはいわゆるアパトーギャングと呼ばれるコメディアン、セス・ローゲン、ジョナ・ヒルにポール・ラットなどとよく仕事をしているんですが、クレイグ・ロビンソンがアパトーギャングに含まれるかどうかはちょっと定かじゃありませんが、ジャド・アパトーの作る映画でもクレイグ・ロビンソンよく見かけます。ちなみにジャド・アパトーの功績はコメディに新たなジャンルを築いたことです。それはブロマンス映画と言われるコメディで、ブラザーロマンスといったちょっと変わった友情もの、見方によっては男同士の恋愛映画といった感じです。このブロマンス映画の特徴としては、大体はダメな男が主人公で、男同士でくだらないことを言い合っていて、 精神的に大人になれていない彼らの成長を温かい目で見守る女性がいるといった感じ。日本でも大ヒットしたコメディ映画テッドなんかを例に出せば分かりやすいですかね。そう、これ本作アメリカから来たモーリスにも当てはまるんですよね。モーリスとカーティス親子はくだらないやり取りをし、温かく見守る女性である家庭教師がいる。本作は少年の成長物語ではあるんですが、それをブロマンス映画として描いてるんですね。本作のもう一人の主人公と言ってもいいドイツ人少女カトリン、演じているのはリナ・ケラー。エレクトロスイング好きで映るんですを持っていて、 DJ の彼氏がいる薬物依存のエモい女の子、ユーロトラッシュ感ある危うい感じというかアウトな雰囲気が漂っている子ですが、モーリスが片思いしてしまうのもわかる。疎外感を感じ孤独感を募らせる少年にとって世話焼きな年上の子というのは魅力的ですよね。モーリスは無駄に強がってどんどん深みにはまっていきますが、その劇中の姿はこそばゆい感じです。それモーリスもカトリンの部屋に行って何もできず、自宅へ帰って無駄に筋トレ始めますよ。ちなみにモーリスがカトリンが忘れたカーディガンをクッションに着せてダンスし、そのままベッドインする場面は男の子の思春期あるあるな感じで、バカでどうしようもなくて素敵な場面です。モーリスはカトリンに対して俺はギャングスタラッパーだと強がった結果、青少年センターの企画でラップする羽目になるんですが、この青少年センターの企画の場面、子供たちが次々と一芸を披露するわけですが、これ面白いなと思うのが、モーリスに対してきつく当たっていたドイツ人少年が芸としてフルートを披露するんですね。それが何か場違いな芸で、思わずモーリスもおいマジかよってな具合に吹き出してしまうんですが、こういった演出に監督の温かい視線を感じるんですよ。みんな強がってるけど、ガキの頃はみんなダサいんだよ、と言った。さあ、ドイツはハイデルベルグに舞い降りたギャングスター、モーリスの恋の結末やいかに、といった感じで、本作、おすすめです。Podcast Shinema no Himi to wo ki iteriyo to itako awo Apple Podcasts no review ya Twitter to ita social networking service day are get take ta dai tally come so yago ikin demeda shiwo Apple Podcasts si saibu arogu no commento Tumblr no mail form Twitter account at cinemana himitsu ni oyo se ta da kirito sai wari death omachi shi take ali mas。こんな感じでアメリカから来たモーリス紹介させていただいたんですが、どうでしょう。いよいよ公開が迫る映画スターウォーズ最後のジェダイですが、プロモーションでは本編内容に触れず、観客の予想を全て裏切る、未だ明かされていなかった衝撃的な事実が明かされると期待を煽っていますよね。スターウォーズにおける最大の衝撃といえばエピソード5、帝国の逆襲で明かされた悪役ダース・ベイダーが主人公ルークの実の父親だったというものですよね。映画スター・ウォーズ最後のジェダイはそれを超えるどんでん返しだなんて言われているため、ストーリーを予想するファンたちは満を持して登場するルーク・スカイウォーカーがダークサイドに落ちてるんじゃないかだとか、 主人公レイはダース・ベイダーことアナキン・スカイウォーカーの生まれ変わりだとか、いやいやオビワンの孫だなんだとあれこれ予想する動きも見られます。てなわけでシリーズ最大級の衝撃を予想してみました。どんでん返しとはこれなんじゃないかと予想してみると、実はハンソロの相棒であるチューバッカはオスではなくメスだった。これだったら驚くでしょ。注意がメスだったと劇中言われたらものすごくインパクトありますよね。え、どういうこと？旧作のブルーレイを今すぐ買ってチェックし直さないとってなりますよね。嫁や子供ですら愛想を尽かしたハンソロに海外しく付き従ったチューバッカ、二人は長年にわたる愛人関係にあったのだ。まるで昼ドラみたいな展開ですが、こうすると悪役カイロレンがハンソロを殺すほど憎む理由が、嫁や子供をほったらかして愛人チューバッカと宇宙を飛び回り続けていたからとなり、なんかしっくりきませんか。チューバッカは森の惑星であるキャッシークに暮らすエイリアン、ウーキー族の一人。スターウォーズ作品で伝説となったテレビ番組にスターウォーズホリデースペシャルというものがありますが、これはチューバッカを主役に据えてウーキー族を描いた幻のスピンオフ。1978年にアメリカで一度放送されたものの、あまりの出来のひどさに未だにソフト化されていないといった曰く付きの番組。その番組にはチューバッカの妻マーラ、息子ランピーが登場しています。しかしこの番組なかったことになっているわけで、チューバッカメス説を何ら脅かすものではない。そしてそもそもが予想で上がるルークがダークサイド、レイはアナキンでそれほどのインパクトを感じませんよね。さあシリーズ最大の衝撃とはチューバッカがメスでしたなのかどうか確かめる上でも、映画スターウォーズ最後のジェダイは見逃せないですね。次回12月21日配信予定の第35回では、この映画スターウォーズ最後のジェダイの感想について話すことができたらと考えています。さあこれで今回の配信は終わりですが、第34回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長寿。
シネマノヒミトゥポッドキャスト月に3回各種木曜日配信、バックナンバーをミックスクラウドにて配信中。And to enjoy the next broadcast distribution.